聖書を朗読いたします。ローマ人への手紙1章13節から15節。ローマ人への手紙第1章13節から15節、新改訳聖書の第3版ですと289ページです。兄弟たち、ぜひ知っておいていただきたい。私はあなた方の中でも他の国の人々の中で得たと同じように、いくらかの実を得ようと思って何度もあなた方のところに行こうとしたのですが、今なお妨げられているのです。私はギリシャ人にも未開人にも、知識のある人にも知識のない人にも返さなければならない負債を負っています。ですから私としてはローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいのです。それでは福音を伝える動機と題しまして、今お読みした聖書箇所から三浦牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
先週は映画パウロのチケットをですね、お二人の方が持ってきてくださって、130枚用意してくださっていたそうですけど、すぐに完売してしまって、追加注文20枚分もお受けしたという形で、須田兄弟が預かってくださっていますので、またぜひ、お求めくださって実際に見に行っていただければと思います。聖書を読む上でも非常に助けになると思いますので、ぜひご覧ください。ちょっと私も礼拝の中でアピールしすぎたかなと思ってこんなに教会で売れるのは珍しいことですとおっしゃってましたけれども、まあでも見る価値は絶対あると思いますので、11月3日ロードショーです。はい。まあ本当にこのローマ書に入ってですね、ちょうどその映画が始まるというのも何か不思議なつながりを感じております。パウロはこのローマ人への手紙をですね、書いている時点でまだ実際にはこのローマに訪問したことがありません。以前からローマを訪問したいと切望していましたが、なかなか行けないでいました。そしてついに今度こそ行けると、そう思い計画をしてですね、その前にこのローマ人の手紙を書いて自分のことを紹介し、またパウロの福音理解をローマの人たちに伝えています。どうしてそこまでこのローマを訪問したいのか、そのパウロの思い願いのその理由がですね、11節から13節の前半までに書かれていました。一つ目は、パウロ自身に神様が与えてくださっているこの御霊の賜物、神様がパウロに与えてくださっている賜物をこのローマに行っても、用いたい、少しでも分けてですね、パウロに与えられているこの霊的な賜物を少しでもローマの人たちに分け与えて、彼らを強くしたい、彼らの信仰を励ましたい、そういう思いで、パウロは行きたいと願っていました。でも同時に二つ目に、パウロ自身も彼らの信仰によって、あるいはお互いの信仰によって、共に励ましを受けたい、共に信仰の励ましを受けたい、そういう願いを持って、ローマに行きたいと願っていました。クリスチャンの交わりというのは、このように互いに、与え、また互いに受ける、ギブアンドテイクの交わりです。神様が一人一人に何かしら賜物を与えてくださっていて、この交わりというものを通して互いにそれを受けていくようにしてくださっているんですね。一人の人に全ての賜物が与えられてはいません。交わりを通して互いに与えられている賜物を、神様から与えられている良きものをこの分かち合うことで互いが強められていく。神様はあえてそういうふうにしてですね、この交わりというものを生み出してくださいました。神様が一人一人にしてくださった、素晴らしい神様の出来事、神様の技、それを交わりの中で他の人が聞くことでまた信仰が強められる。ある人にはじっくりと人の悩みや苦しみを聞く この敬重の賜物というのを与えられている人もいます。そういう人はですね、じっくりその悩みを聞いてあげる中で、少しずつその人が解放されて神様に心が向けていけるように、最終的には神様の方に向かうようにですね、そのためにまず心に詰まっているものをしっかり聞いてあげる、これも誰でもできることではないですね。多かれ、多少はでもお互いそれを交わりの中でしていくことになりますけれども、特別そういう傾聴の賜物というのはある人もいるかもしれません。料理が得意な人がいれば、その料理という賜物を用いてですね、交わりを和やかにしたり、みんなが安心して心を開けるようにしていく、共に食事をすると心も開かれるという、そんなことわざが韓国であるそうですけれども、そういう形でですね、料理ができる人はそういうふうに用いられていくかもしれません。そんなじゃなくてもですね、普段皆さんが仕事やあるいは学業で培っている知識とか経験、そういうものが他の人を助けるために用いられたりしていきます。体の丈夫な人は弱っている人をこう支えたりとかですね、病気の人を訪問して励ましたりとか、いろんな形でですね、交わりの中ではこうお互いに良いものを分かち合っているんですね。ですからパウロも同じようにローマにいるクリスチャンたちと互いの信仰、また互いに神様から与えられている良きものを分かち合いたい、そして恵みをもっともっと受けたいという、そんな願いでローマ行きを願っていました。しかし前回のところでですね、それ以上に3つ目として一番の願いとしてはですね、パウロが強調しているのは13節の前半で、何よりもこのことを知らないでいてほしくないと強調して、パウロが一番ローマに行きたい願いは、願いのこの理由は13節の真ん中にありますけど、いくらかの実を得ようと思って、ローマに行ってこのいくらかの実を得たい、福音の実を得たい、キリストを信じて救われる人がいくらかでも自分が行くことで起こされてほしい、それが一番のパウロの願いでした。でそれはローマだけでなく、もうすでに他の国の人々の中でも得たと同じように、このですね、パウロは異邦人伝道のために召された人ですから、どこにおいてもこのいくらかの実を得たい、福音の実を得たい、自分が行くことで少しでも救われる魂が起こされるなら嬉しいと、そんな思いで、ローマ行きも願っている、それが一番の理由でした。しかしですね、13節の後半でもう そこまで自分の中にも熱い思いがあるにもかかわらず、もう何度もあなた方のところに行こうとしたんだけれども、今なお妨げられているのです。これが実情でした。この13節の後半ですね、ちょっと前半で終わってしまいましたので、この何度もあなた方のところに行こうとしたのですが今なお妨げられている、行きたいと願っているのに、願って祈っているのに、いまだに道が開かれない、閉ざされているんだとパウロは言うわけですね。先週もちょっとお話しましたようにですね、このパウロがこの手紙を書いている直前までイタリア・ローマで、ユダヤ人追放令というのは出されていました。そんなこともあってユダヤ人でもあるパウロはそのローマに、しばらく近づくことができなかったという、そういう背景もあります。しかしようやくその追放令が解かれたので、今このローマ人の手紙を書いている時点でこれからようやく行けますよ、エルサレムに献金を届けてそれからいよいよローマに行こうと今計画してますよと、そういう段階にまで来たんですね。それなのに、この後エルサレムに寄ったらそこで暴動に巻き込まれてしまって、結局パウロはまた2年間、行くことができないという状況になります。誰でも願っていたこと、 るいは計画していたことが閉ざされるとがっかりしますよね。何が何でもここに行くんだとか、あるいはもう今度こそこういうふうにこうこうしてここに行くんだとかって計画していたこと、その道が閉ざされた時というのは、まあ、誰でもがっかりすると思います。パウルはこのローマ行き一つとってもなかなか道が開かれない、もうこんなに行きたいという熱い思いがあるのに、また行けなくなってしまったと、もう何度もそのがっかりする経験をしています。キリストがパウロをこの働きに召されたのだから、パウロが計画すること、祈ること、その通りにどんどんどんどん順調に進んでいくかというと、決してそうではありませんでした。道を閉ざされ計画を変更するようなことばかりです。でもその後になってみて、なってみると、ああそこに深い神様のご計画があった、自分にはもう計り知れなかったご計画がちゃんとあったということを、まあ後で見せられるんですね。パウロの第2回伝道旅行の時にも、まあ、パウロはこういう経験をしています。もう次々に行くところ行くところで計画が変更されてしまうんですね。ちょっと参考までに見てみたいと思いますが、使徒の働きの16章、使徒の働きの16章の6節から10節、これはパウロの第2回伝道旅行の時ですね。使徒の働きの16章6節からお読みします。それから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたので、古着屋ガラテヤの地方を通った。こうしてムシアに面したところに来たとき、ビテニアの方に行こうとしたが、イエスの御霊がそれをお許しにならなかった。それでムシアを通ってトロアスに下った。ある夜パウロは幻を見た。一人のマケドニア人が彼の前に立って、マケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するのであった。パウロがこの幻を見たとき、私たちは直ちにマケドニアへ出かけることにした。神が私たちを招いて彼らに福音を述べさせるのだと確信したからである。まあ、このようにですね、6節から、まあ、アジアにで行こうとしたらば、そこで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられた。聖霊によって禁じられるというのはどういうことなのか、まあ、なんかこう聖霊によってですね、神様からこう直接そこに行ってはいけないと語りかけられたのか、あるいはいろんな事情が起きてですね、もうどうしてもそこに行けない、明らかにそこには行けないというふうに道が閉ざされたのか、まあ、その方法は分かりませんが、でもはっきりと、あ、これは聖霊が禁じておられるとパウロたちに分かったんですね。そのため計画を変更して古着屋ガラテヤの方に行った。そしてムシアというところに来たときに、また次にビテニアの方に行こうとしたらば、またイエスの御霊がそれをお許しにならなかった。でもそうやって計画は変更されて、全然最初計画してたところと違う方向に導かれていくわけですね。すると、このマケドニア、まあ、夢を見てですね、マケドニアの人が私たちを助けてくださいと夢を見る。そして同時に、あ、そうか、今まで計画していたことが次々変更されたのはこのマケドニアに行くためだったんだということをパウロたちは確信して、マケドニアの方に行くわけですね。まあ、そうするとそこでピリピの町に導かれ、あるいはテサロニケ、コリントと初代教会において大切な役割を果たす、そういうクリスチャンの群れが、パウロたちを通して、この第二回伝道旅行を通してこの形成されていきます。この素晴らしい神様のご計画を見せるために、あの時2回も聖霊が道を閉ざされるという経験をしたんだと、まあ、後になって分かるわけですね。まあ、皆さんも、神様を信じるようになってからですね、そういう経験、大なり小なりしたことがあると思います。もう何が何でもこっちに行くんだと計画しているのに、どうしてもその道が開かれていかない、あるいは次々に閉ざされていってしまう。 でもそういう時っていうのは、抵抗しないでその導きについていけばいいんですね。私たちはどうしてもどっかでもうこう計画したんだからもう何が何でもこの計画を成し遂げねばとやってですね、神様の導きと無用なこの格闘をしてしまっていることがあるかと思います。でも明らかにこれは神様が道を閉ざしておられるな、もう絶対自分がこうやるべきだこう行くべきだと確信してたのにどうしても道が開かれていかない、なんか次々に違う方向に行ってしまう、そういう時にはそれに抵抗しないで導きについて行ってみると、まあ、このようにパウロたちのようにその行ったところですごい神様の恵みが御業が用意されているということがあります。まあこんなふうにですね、もう伝道者パウロだから、パウロは計画した通りに何でもなったかといったらもうほとんど計画は破れてるんですね。まあ、そう考えますとローマに行きたい行きたいと切望していてもそこに道が開かれていない、行かない、これにもきっと神様の何かご計画があるはずだと、まあ、パウロは、心に留めていたと思います。まあ、道が閉ざされるというだけでなく、パウロは、まあ、本当にこう神様から召されてこの伝道者になったんですけども、しかし次々に患難に遭っています。迫害のために何度も牢屋に入れられたり、鞭打たれたり、伝道旅行中に船が沈んでしまって海の上を一昼夜漂ったり、泥棒に遭って盗まれてしまったり、偽クリスチャンに遭って騙されたり、飢えや寒さで眠れない日があったり、もうそんなことがいっぱいあったんだって第二コリントの11章23節から30節でもうパウロは羅列していますね。もう挙げたらキリがない。パウロを神様が異邦人伝道のために召されたのにですね、そのために働いているのにさまざまな困難を経験いたします。もちろんパウロはそれを願ったわけじゃないですね。牢屋に入れますようにってお祈りしたことは多分ないと思いますし、船が沈没しますようになんてお祈りしたこともないと思います。多分皆さんも飛行機なんか乗るとき船が飛行機が落ちないようにとかお祈り したりしますよね。落ちますようにとお祈りしないと思います。ですからパウロも絶対そんなお祈りはしたことないと思うんですね。でも結果としてそういう経験をしております。まあ、思いもよらない出来事、祈ったのにこんなことが起きてしまったなんてことは数多くあったと思います。でもパウロはそのように思い通りにいかないこと、計画通りにいかないこと、さまざまな困難を通していよいよ信仰を学びました。また神の御言葉の真実を、あるいは奥義を苦難を通して学びました。思い通りにいかないことを通して学びました。キリストの復活の力を体験しました。ですから神様が召されたから何でも順調にいくわけではないんですね。まあ、私たちの中に間違ったこの神様の御心感というのがあってですね、御心なら何でもうまくいく、でもそうじゃないですね。神様の御心と受け取って、必死で勉強して頑張って、そして希望していた学校に入った、あるいは、願っていた就職ができた、会社に入れた、それは、ね、入ってみるとなんか全然重い、とんでもないことが次々に起きてくる。そうするとあれ、これは御心じゃなかったんじゃないか、神様の御心の人と思ってですね、私と結婚した、でも結婚してみるとですね、なんかうまくいかないことばかり、喧嘩ばっかりしてるとかですね、本当にこれ御心だったんだろうか、まあ得てしてなんかうまくいかないことがあると、あれこれ御心じゃなかったんじゃないかと、 まあ、そんな風になってしまいやすいですよね。神の導きじゃなかったんじゃないか。でもそれは違いますね。むしろ神の御心だからこそそういう出来事が起きてくる。もう神様を信頼しなければやっていけないような出来事が起きてきます。なぜなら神様が私たちに一番与えたいのは信仰だから。だからもう信仰なしにはやっていけないようなことが起きてくるんですね。それが御心である印です。ですから神の御心だから何でも順調にうまくいくなんて思ったら大間違い。むしろ信仰の訓練がやってまいります。その中でどこまでも神様を信頼していく信仰を神様は私たちに与えようとしておられます。内村完造先生がこのおっしゃいましたね。聖書が一番よくわかる仲介書は人生の苦難だ。まあ、聖書について書かれている仲介書や辞典はいっぱいありますけれども、聖書が一番よくわかる仲介書は人生の苦難だ。ことが思うようにいかないこと、自分の計画通りに進まないこと、苦しいこと、悲しいこと、痛いこと。でもそういう経験が一番聖書の仲介書なんだって内村完造先生は言ってますね。まあ、そういう意味では今試練の中にある人、苦しみの中にある人はもう聖書がよくわかると思います。御言葉が飛び込んでくると思います。今まで気づかなかったこの聖書の真理に目が開かれていく時だと思います。すごい今仲介書を手にしているわけですね。パウロはまさに計画は次々に変更されていく、全然思い通りに進んでいかない、そしてしかもその途中ではいろんなこの困難が待っている。でもそういう中で、御言葉の真実を体験し、復活して今も生きておられるこのキリストの力を体験し、そして本当にこの主に頼る信仰を養われていきました。ですからまあパウロが願っていたローマ行きもなかなか実現しませんでしたが、でも神のなさることは最善であるということをこのことを通しても学んでいくことになります。計画通りにいかないことで神への信頼が深まり、御言葉に対する信頼が深まります。で実際にローマ行きがこの後もさらに伸ばされていくわけですけども、そのためにさらに福音を語る機会がまた多く与えられる。神様の御業がまたその途中途中で起こされていきます。まあそう考えると、まあ、なかなか感情としてはそう受け取れないんですけども、まあ私たちの計画なんていうのはその通りいかなくて構わないんですね。願っていた道が閉ざされても大丈夫。むしろその時こそ神だけを信頼するということを学ばされる時です。先週の水曜日の祈祷会に、ドイツミュンヘンの日本語礼拝部の牧師の安藤博之先生が来てくださいましたけども、まあ、いろんな宣教報告をしてくださる中でご自身の証もしてくださいました。まあ、神様に導かれてですね、今ドイツに使わされて、もうドイツには、ミュンヘンだけでなくその前にも別の箇所にいて何年かもミュンヘンで伝道牧会していらっしゃいますけれども、でもまあその中で今いろんなその団体からのサポートが減らされたりとかですね、それからまあ一緒に、この伝道牧会してきたこの奥様が、まあ、いろんな事情で、このミュンヘンから日本に帰ってしまった。まあ、そういう中でですね、まあ、ちょっとかなり厳しい中で、牧会をしていらっしゃいます。まあ、でもそういういろんな、なんでこんなことがって思うようなことが次々起きる中で、 神のみを信頼する、神様だけを信頼するということを今学ばされていますと、まあ、そのように証ししておられました。まあ、神様、私たち一人一人もですね、そういう苦難や思い通りにいかないことを通して、神だけを信頼しなさい、私だけに頼りなさいと、まあ、今そんなふうに、おっしゃってるんじゃないかと思います。さて、パウロの、まあ、そのようなですね、道は閉ざされてもでも福音をローマで伝えたいという熱い思いは変わりませんでした。そしてローマ書の1章の14節に行きますと、このパウロがどうしてそんなにこの福音を伝えたいのか、その熱い思いがどこから来ているのかということが、ローマ書のこの1章の14節ですね、記されています。ローマ書の1章14節を読みします。私はギリシャ人にも未開人にも、知識のある人にも知識のない人にも返さなければならない負債を負っています。このギリシャ人にも未開人にも返さなければならない負債を負っています。この思いがこのパウロにですね、福音を伝えたいという熱い思いを生み出していました。このギリシャ人にも未開人にもっていう表現ですけど、ちょっとなんか差別用語的に一見、思われてしまうかもしれませんが、まあ、この 新約聖書でこのギリシャ人、特に、手紙でですね、ギリシャ人っていう時には、いわゆる民族としてのギリシャ人というよりも、当時のこの、ヘレニズム文化ですね、ヘレニズム文明、ギリシャ文明と東洋の文明がこう混じって一つになった、まあ、そういう文明ですね、ヘレニズム文化の中にいる人たちを総称してギリシャ人と、まあ、当時は言っていました。そしてその、ヘレニズム文化の、まあ、外にある人たちのことを、まあ、彼らは自分たちの立場からはですね、未開人という、そういう表現をしてたわけですね。まあ、そういう意味ではそのギリシャ人と言われる人たちから見ればユダヤ人も未開人になりますし、他のヨーロッパのアジアの、ヨーロッパやアジアの人たちも、まあ、未開人となるわけです。別にパウロはここでどちらの文化がいいとか悪いとかっていう話をしているわけではありません。要するにどのような文化の中にいる人であろうと、また知識のある人であろうとない人であろうと、全ての人々に、あらゆるタイプの人々に対して私は返さなければならない負債を負っているんだ、そのようにパウロは思ってたんですね。パウロは第一コリントの9章でこういうふうにも言っています。私は誰に対しても自由ですが、より多くの人を獲得するために全ての人の奴隷となりました。ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。ユダヤ人を獲得するためです。律法を持たない人には律法を持たない人のように、弱い人々には弱いものになりました。弱い人々を獲得するためです。私は全てのことを福音のためにしています。それは私も福音の恵みを共に受けるものとなるためです。第一コリント9章19節から23節ですね。ユダヤ人にも、あるいは律法を持っていないユダヤ人以外の異邦人に対しても、あるいは弱い人々、いろんな弱さを抱えている人にも、すごい知識のある人にもない人にも、どんなタイプの人にもこの福音を伝えたい、すべての人をキリストのものとして獲得したい、福音の実を獲得したい、 そう思ってあらゆる人々の奴隷となりましたってパウロは言ってるんですね。ムバイチコリント9章で喜んで奴隷となりました。もうキリストにあって私は自由だから、福音のためだったらどのタイプの人の奴隷となってもいい。まあ奴隷って言っても仕事としての奴隷ではなくてですね、要するにどのタイプの人にも使えることができる、どのタイプの人とのこの同じ目線に立つこともできる、福音のためだったら、ですからパウロにとっては全てが福音のためでした。どうしてそういうふうに思えたかっていうと、今日のロマ書の1章14節があるわけですね。どんなタイプの人に対しても返さなければならない負債を私が負ってるからだ。じゃあパウロは一体全ての人に対してどのような負債を負ってるのでしょうか。それはキリストの愛の負債ですね。イエス・キリストの愛の負債を負っている。神の子キリストがもう滅び必須であった私の身代わりとなって十字架で死んでくださった、本来ご自分のためには受ける必要などないこの十字架の苦しみを苦難を私たちの罪のために代わりに受けてくださった、このキリストの十字架の犠牲によって今罪の結果である滅びから私たちは救われました。本来だったら私が罪の結果黄泉に落とされるべきでした。でもキリストが代わりに黄泉に下られた、そして3日目によみがえってくださった。キリストが私の罪の借金を負債を全部肩代わりしてくださり、罪の負債を帳消しにしてくださいました。開きませんけど、この最初の2章14節でそのようなことが言われていますね。この最初2章14節、キリストは私たちのすべての罪を許し、いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされました。神はこの債務証書を取り除け、十字架に釘付けにされました。罪の負債を帳消しにしてくださった。私たちが本来だったら一生負うべき、いや死んでからも負うべきこの罪の重荷を完全に取り除いてくださいました。もうあなたは自分の罪の重荷を負わなくていい、イエス様が全部代わりに負ってくださった。だからもう罪の借金は全部、本当は返しきれないほどの借金なんだけれども、すべてゼロにしてくださった。まあ、パウロは自分のことを顧みれば、かつてキリストを迫害していた、クリスチャンたちに暴力を振るい本当にひどいことをしてきた人間だ、もう彼の中にはいつもその思いはありました。どんなにひどいことをしてきたか、前もお話しましたけど、映画パウロの中でもですね、牢獄の中でそのパウロはクリスチャンを迫害していた時のことをこう思い出して、夢でを見てですね、うなされるシーンが出てまいります。まあ、救われた後もでもそうだっただろうなと思います。そんな罪をも神はキリストによって許してくださった。その罪の借金を全部チャラにしてくださった。もうそのことを思うとパウロにはもう神への感謝しかありません。でも同時にその方を今度は全ての人に伝える責任がある、そういうふうにパウロは受け取ってたんですね。 遠までして罪の中から救い出してくださった方が、パウロを通して福音をすべての人たちに伝えてほしいとそう願っておられるならそうしていきたい、またそうすることがキリストに負債を免除されたものとしてのなすべきことだと、パウロはそう受け取っていました。ですから先ほど読んだ第一コリントの9章ではですね、パウロはこうも言ってるんですね。第一コリント9章16節、私が福音を述べ伝えてもそれは私の誇りにはなりません。そのことは私がどうしてもしなければならないことだからです。もし福音を述べ伝えなかったら私は災いだ。パウロは決して自己満足や自己実現のために福音を伝えていたわけではありません。人が救われていくのを見てこう身を結んで、やってやったぞとかですね、自分を誇るためにやったわけでもありません。これはどうしてもしなければならないことだったんです。私が福音を述べ伝えなかったら災いだと。ですからパウロがローマでも、そしてあらゆる国のあらゆるタイプの人々に福音を伝えたい、それは身を結ぶためだったんですけれども、でもそれ自体実際に身を結んでも一切パウロの誇りにはなりませんでした。どうしてもしなければならないことをしているだけだからです。パウロとしては返さなければならない負債をあらゆる人々に福音を伝える責任として負っている、そういう感覚があったんですね。それほどにキリストがしてくださったことに感謝をしていました。自分のようなものがキリストのこの十字架を通して救われた、その感謝がどこまでも動機となっています。その思いでですね、ローマ書1章の15節最後になりますけど、ですから私としてはローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいのです。こういう思いでローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいのですと、そのように伝えています。この返さなければならない負債というとですね、なんかそれをじゃあ返さなければ救われないのか、救いが帳消しにされてしまうのかと、そういうことではないですね。いや、むしろいくら返しても返してももうこれで十分だ、もうここまでやったらいいだろうと思えないものです。救いのための罪の借金はもうキリストによって全部帳消しにされました。そのキリストの恵みを思うなら素晴らしい福音を伝えずにはいられない。でもいくら伝えてもでももう十分ということはない。むしろあるのは名を伝えきれなくて申し訳ない、こんなすごい恵みをいただいているのに私自身は名を伝えきれないもどかしさがあり、神様へのどっか申し訳なさがある、そんな思いでですね、なおパウロはだからローマにも福音を伝えたい、なお身を得たい、そう願っています。どこまでも福音を伝えたいという根底にはまず私自身が返しきれない罪の借金を全部主イエスの十字架の血潮によって帳消しにされた、していただいたという、その感謝があります。それが伝道の動機です。結果として身を結んでもそれは人間の誇りとはなりません。キリストから受けたこの許しの大きさ、 一方的な具合を思うなら、福音そのものであるキリストをすべての人に伝え、シェアし、分かち合っていきたい、そういう思いが生まれてくるのは当然です。パウロはそのような思いでローマでも他の地域でも得たように、ローマでも福音を伝えたい、そのように願っていました。命の恩人であるキリストがこの救いを全ての人に受け入れてほしいと願っておられるなら、救われた者としてそうしていきたい、それは自然なことだと思います。私たちの中に、こういう思いがあるんだろうか、パウロの熱い思いを受けてですね、改めて問われることだと思います。この福音を伝えたい、返さなければいけない負債を負っている、そんな動機でがあるならば、なお道を閉ざされることはあっても、計画が変更されても、必ず神の時がある。神が時至って道を開いてくださるという、そんな信頼も生まれてまいります。私たちも先に救われた者として、この福音を伝える、ある意味での、この責任、また返さなければいけない負債というものを負っています。でもいくらどうやっても返しきれない、本当にまだ足りないという、不十分であるという思いしか私たちの中にはありませんけれども、それでもパウロがそのような思いで福音を伝えていたことを、私たちもこの共有していきたい、そんなふうに思います。我の時代にあって、主は一人でも滅びることを望んでおられません。私たちを通して福音を伝えてほしい、また神の国が広がっていくために、使えてほしいと願っておられます。それに対して私たちがどのように応えていくのか、今日もこのパウロの言葉を通して、チャレンジを受けていきたいと思います。お祈りをいたします。私はギリシャ人にも未開人にも、知識のある人にも知識のない人にも、返さなければいけない負債を負っています。天の父様、私たちのこの返し切ることができない罪の借金を、イエス様が全部、神の子イエス様が全部肩代わりしてくださって、私たちのこの罪の重荷を完全に取り除いてくださったことを感謝をいたします。キリストが与えてくださったものは本当に計り知れない自由です。でもその与えられた自由をもって、今度は人々に仕えていきなさいと主は私たちに願っておられます。ユダヤ人にはユダヤ人のように、弱い人には弱い人のように、私たちはなかなかこの自分というものを変えることができないものですけれども、でも福音のために、主をどうぞあなたがそれをさせてくださいますように願いいたします。イエス様が本当にこの終わりの時代にあって、この素晴らしい福音を、キリストご自身を伝えてほしいと願っておられる、どうかその思いを私たちも共有していけるように導いてください。そしてどうか具体的に身を結ぶ生き方ができるように導いてくださいますように、また教会を通してこの福音宣教がさらになされていきますように、どうぞ導いてください。まず私たちの心に主が火を灯してください。本当にこのパウロが持っていたような熱い思いを、どうか一人一人のうちに聖霊が起こしてくださいますように。私たちの心は本当にすぐにいろんなものにとらわれて冷めていってしまいます。でも聖霊が火を灯してくださるときに、聖霊がキリストの愛を思い起こさせてくださるときに、私たちはもう一度、この福音宣教の思いに立ち返らされていきます。主をどうぞ一人一人に、また教会に、このパウロが持っていた熱い思いをどうか受け取らせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。